ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それぞれさあ皆さんごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーと、ホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております、いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます、新宿2丁目ゲーバーラジオ、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあオークランド2日目、まあ昨日ですね、まあ夕方も夜ですね、オークランドに着いたので、近くのご飯屋さんでご飯をいただいて、ホテルでもゆっくりしてたんですけども、本日2日目はもう朝早くからちょっといろいろと観光をしようと思いまして、もうねこれまでもうこれ以上ないんじゃないかっていうぐらいの秋晴れなんですよ。とっても気持ちよくてですね、それで気温が23度ぐらいちょうどいいですね、秋風も吹きながら、はい、ちょっと外に出ましてですね、まずは近くのカフェで、アイスカフェラテと、あとですねやっぱこのニュージーランドはそのパイがね有名だということで、ここもねなんかネットで調べるとですね、チキンとマッシュルームとチーズのパイ、もうこれは高いやつをねいただきまして、もうそこからエネルギーチャージしまして、はい、そしてですね、ちょっと散歩に行こうと、で近くの公園があって、オークランド大学の近く、あと大きな病院もあるんですけど、その近くの公園がすごく気持ちよくてね、遊歩道バーッと歩いていったらちょっとした池があって、そこはカルガモの池と呼ばれてて、カルガモがいっぱいいてね、そこのベンチでぼーっとしてたんですよ。はあ、なんか不思議な感じというか、同じ地球におるけどみんないろんなところで生活してて、カルガモを見てね、なんかカルガモも生きてるんだと、日本にもカルガモおるけど、ニュージーランドのカルガモも可愛いし、私もカマカマだとちょっと無理やりですね、はい、なんかちょっと感動してね、カルガモを見て意味わからないあとね、そうだ、この公園に来る前に、私が歩く前にね、20人ぐらいの女の子たちの日本人の留学生でしょう、若い10代だと思いますがいて、一番前にニュージーランド人の男の先生がいたんですけど、一番後ろにねちょっと足の悪い女の子がいて、その横にずっと2列で歩いてて、みんなで一番後ろに足の悪い女の子の横に仲いい友達なんでしょう、女の子の子がいて、で結構みんなスタスタスタって歩くわけよ。で必死にこうやってね、ちょっと女の子は足を引きずりながらついていくの。で仲いい友達はその子の歩幅に合わせてね、いろいろお話をしたりとかして、でやっと信号待ちになった時に追いつくぐらいの感覚で、その後ろを僕は歩いてて、なんかいろんなね、まあ体のちょっとこう悪い時とか悪いところとかもあるけれども、こんな若い子がまあいろんな夢があるんでしょう、日本飛び出してなんか英語を喋りたいとか、世界をもっと見たいとか、僕は今この年になってね、いろいろ世界をこうやって旅してますけども、若い時に行ってなかったのですごいなって思ってね、なんかいろんな状況ありながらみんなご縁いただいて、海外で出会ったり同じ日本人としてね、いろんなことを想像してたら、またねその若い学生さんたちを見てたらなんか泣けてきてね、情緒がおかしいんですよ。なんか私は想像力が豊かって、こう自分で言うことないけど、勝手にバーッとこう想像してしまうんですよね。高所恐怖症とか閉所恐怖症の人とかって多いみたいなんですけど、こうなったらこうなるとか、だから悪い風にこうやって想像する時もあるんですけど、いい風にっていうか、いろんなドラマを勝手にね作る、怖いですよね。けどなんか素敵だなと思って、みんな若い子たちがキラキラしてね、何かを形にしたいがために来てるんだろうなとかね、自分の目標とか今後の未来、いいもんだなと思いました。そして今は、オークランドミュージアムに来ているわけなんですけども、1階2階3階とありまして、エントランスで28ドル約3000ちょっとぐらいのチケットを買いましてですね、館内に入ってきたわけなんですけども、もうエントランスのチケット売り場のところの人が2年間京都に住んでいたというニュージーランドの方で、いろいろとお話をしていただきましてですね、僕は大阪なんですよとかも話しながら、それで1階は、ニュージーランドの文化、そして2階がマオリ族、 先住民の人たちの文化、そして3階が、まあ、戦争、ニュージーランドもね第二次世界大戦もやってきましたから、その時の歴史を勉強するフロアになっているんですけども、なんかその当時の前たらその東条英機ね、第二次世界大戦では日本は首相をやってましたから、でヒトラーとかね、いろいろなその、まあ、第二次世界大戦の、まあ、指揮を取った人たちの、いろいろと掲載もされてたりとか、あと日本人の軍隊の人で空軍でグアムの方で、いろいろと戦ってたんですけども、もうバラバラになって解散した軍隊がこのニュージーランドの軍隊の人たちと一緒になって、ニュージーランドの飛行機をどうにか直してほしいとかね、結構スキルがあった人みたいで、でその人はけどもう戦争自体がもう居たたまれないと、で修理をしてもう爆弾をね積んで、またニュージーランドの人たちが亡くなったりとか誰かが亡くなったりとか分かんないけど、もうちょっとでもう戦争がいつまで続くのか終わるのか分からんけれども、うん、あえて修理を遅らせたと、うん、でその人たちは飛ぶ予定だったのが終戦後だったんです、予定が。だから飛ばなくて済んだっていう話。それで日本人の人たちはもうその生きてって、その人たちもその戦闘服とかをこのミュージアムに寄付した、寄贈したというので、飾られてたんですけども、いろんな国があるけれども、みんなねやっぱり行きたいんですよ。うん、戦いたくないんだよ。本当に一瞬の闘志はその時はいろんな憎しみとか劣等感で生まれるかもしれんけど、やっぱり冷静になったり幸せの時を思い返したり、これから幸せになろうとか思ったりすると、やっぱり人間は平和で笑顔でいたいんだろうなっていうのをこのミュージアムに来て感じることができました。あとマオリ族先住民の人たちのフロアではですね、その当時からいろいろとこの何ですか、衣服であったりとか髪飾りであったりとかお花とか牙であったりとか動物のね、藁とかそういった植物なんかで作ったりとか、すごくまあおしゃれというか、当時からその色彩色のパワーであったり、人ってなんかまあ、自分を主張したりとかおしゃれをして楽しんだりとか、なんか人間って言葉がもうその時代はあっただろうけど、コミュニケーションの一つとしてそのおしゃれして表現するというものが、今はねもう本当にデザインしてなんだらとかはっきりして、服着るのが当たり前ですけれども、なんか通ずるもんがあるっていうか、昔からのそのおしゃれの根源というかパワーというか、そういったものも歴史を振り返ると同じようなもんなんだなって、今もやっぱり自分が素敵な格好をするとウキウキするしね、自分が好きなおしゃれするとワクワクするし、そういったものって時代関係なしにあるんやなっていうのもすごく感じました。あと子どもたちがねなんか楽しめる、なんかそのこのニュージーランドの自然豊かな動物いっぱいおる中でのその蝶々をデジタルでこうパソコンの画面みたいなんでデザインできるんですよね、色をチョイスして、それを目の前のモニターに自分が作った蝶をビューって飛ばすんですよ。同じタイミングでモニターにパーッと反映されていくの。私も子どもじゃないけどさせていただきましたけど、もうそれがねすっごく子どもたちがいい笑顔でね可愛かったです。けど本当にいろいろなことを学べたミュージアムでございました。この後もオークランドの街をいろいろとブラブラとしてみたいなと思います。このオークランドの街はニュージーランドの中でも、私が4日間ぐらいかな行ったクラストチャーチはやっぱ本当に南島といって自然いっぱいのところなんですけれども、このオークランドは首都ではないんですが、経済をニュージーランドの経済を回す都市と言われています。全然違う南島とのこの風景もいろいろと 味わいたいなと思っております。今日もお聞きいただきまして誠にありがとうございます。よかったらいいねボタンとフォローの方お願いします。それじゃあね、バイバイ、ありがとう。